それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、何時の間にか、例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息抜きれる声と一緒に、せわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも、幾分ながら同情を引くに足る者にはそういなかった。しかし、記者が今まさに随道の口へ差し掛かろうとしていることは、暮色の中に枯れ草ばかり明るい両側の散布が間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点のいくことであった。にもかかわらず、この小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その訳が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて、記者が随道へなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうバタリと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンカチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びさせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に、胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を梅園と電灯の光との間に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから月の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳やんだ私はこの見知らぬ小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのに相違なかったのである。